常任委員会分科会予算決算常任委員会の審査概要。総務委員長澤田裕二、副委員長上田金也、委員松井光子、後藤修一、犬堂正弘、長清和弘。常任委員会公示市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。公示市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。総務課質問。令和2年1月に特別職報酬等審議会より答申が出されているが、2年間議案上程しなかった理由は？答え。市長の任期が今年度末までとなっており、次の市長から国の基準を適用させるためである。質問。合併して市になったところは国の基準に合わせているのか？答え。合併して市になった宇城市と阿蘇市は平成30年に条例を改正し、国の基準に合わせている。反対討論。答申から2年が経過しており、コロナ禍の状況を踏まえ再度審議会に諮るべきである。賛成討論。答申は県内14市をはじめ九州各市の状況などを慎重に審議し、人事院勧告はコロナ禍の状況を踏まえ勧告されており、双方とも尊重すべきである。分科会。令和4年度公示市一般会計予算。財政課質問。令和4年度予算は骨格予算であるが、これだけの規模になった要因と物件費が増額となっている要因は？答え。民生費等の義務的経費の増加が主な要因で、物件費についてはユーパレス弁天が直営になることにより委託料の増加が主な要因である。文教経済。委員長青山隆之、副委員長野口昭一、委員吉永健氏、坂本早苗、後藤裕二、辻愛。常任委員会。令和3年度公示市工業団地整備事業特別会計補正予算第4号。商工振興課。質問。 TSMC 関連などで企業から問い合わせは何社くらい来ているか？答え。製造業や倉庫業など複数の企業から問い合わせが来ており、これまで以上に増えている。令和4年度公示市水道事業会計予算。水道課。質問。収益的収支は黒字だが資本的収支は赤字になっているが、どのように考えているか？答え。赤字は今後も増えていく見込みだが、水道経営戦略等をもとに優先順位をつけて回収していきたい。分科会。令和3年度公示市一般会計補正予算第14号。都市計画課。質問。大規模盛土造成地変動調査の対象箇所についてはあくまで調査対象であって、今の段階では危険な状態ではないということか？答え。県が公表している市内19の対象箇所を盛土の形状や地盤、のり面の形状、地下水の湧水状況など調査結果を分析し、今後危険度を判定する。令和4年度公示市一般会計予算。商工振興課。質問。ユーパレス弁天の改修について今回の業務委託の中での計画はどうなっているか？答え。令和4年度中の計画はないが、今度指定管理を行う際、その選定事業者と施設の改修について協議を行っていく。 健康福祉、委員長内科医恵子、副委員長斉藤正明、委員青木照美、浜本浩一郎、西島貴弘、辻大二郎。常任委員会、令和3年度高知市国民健康保険特別会計補正予算第3号健康づくり推進課。質問、訪問指導にあたる会計年度任用職員の欠員は補充できたのか。答え、補充できず現在2名が欠員である。4月から看護師1名の雇用を予定しており、栄養士1名は引き続き募集する。分科会、令和3年度高知市一般会計補正予算第14号健康づくり推進課。質問、風疹抗体検査の対象者数と検査を受けた人数は。答え、対象者は1927人で、令和3年12月末現在228人受験し、令和3年度は抗体検査受験者を400人と見込んでいる。未受験者には再度受験勧奨を行う予定である。令和4年度高知市一般会計予算。福祉課、質問、民生児童委員の令和4年度の一斉改選スケジュールと現在の状況は。答え、スケジュールは6月に区長会で推薦依頼を行い、7月から8月にかけて推薦会を開催し、12月に委嘱状の交付を予定している。また現在の状況は、現委員の意向調査結果を各区長にお知らせしている。担当は原田でした。
予算決算。委員長松井光子、副委員長後藤修一、委員議長を除く全議員。審査日程、令和4年2月14日月曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和4年2月15日火曜から17日木曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和4年2月21日月曜、全体会、令和3年の総括質疑の振り返りの後、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和4年2月28日月曜、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。デジタルトランスフォーメーションの推進と市民サービス支援について。質問、1、デジタルトランスフォーメーションの市長部局全体の予算額と国・県補助金と一般財源の内訳の確認。2、職員研修と業務改善の方針の確認。3、デジタルデバイド、情報格差対策と新サービスの創出の必要性の確認。答え、令和4年度のデジタルトランスフォーメーションの予算は約4300万円である。職員研修については、業務の知識取得や資質向上のための業務システム研修及び IT に関するスキルアップ研修を行い、知識向上を図っている。また企画課にデジタル化推進班を設置し、デジタルトランスフォーメーション推進指針を策定し、今後も本指針をもとに業務改善を推進する。コロナ禍及び原油高騰の中での農業支援策について。質問、1、野菜価格の下落、原油高騰及び尿素不足の認識。2、農家に対する燃料高騰対策の有無。答え、新型コロナウイルスの影響により外食産業の低調が長期化し、野菜価格の低迷が続いており、原油価格の高騰については 前年比で1リットル当たり25円近く上昇している。さらに、尿素不足など原料を入手しにくい状況が続き、原油高と輸送費用の高騰により、今後の上昇も心配される。農業は本市の基幹産業であり、原油価格の高騰による燃料費や農業生産資材などの負担増に対して、コロナ禍においても農業経営を継続できるよう適切な支援実施に向けて取り組む。特定健診受診率の向上対策について。質問1。特定健診受診率直近5年間の動向と県内状況の確認。2. 受診率向上対策の取り組み成果の確認。 3. 受診率向上のための今後の目標と具体策の予算の必要性の有無。答え。特定健診受診率は県内でも低い水準で推移している。令和4年度においては訪問による受診勧奨、郵送勧奨対象者の拡大、また医療機関受診者の未受診者対策として委託医療機関を増やすなどの環境整備を行っていく。合わせて新規受診者獲得のために特典品の贈呈を組み合わせるなど、コロナ禍でもあるが最低でも1年で 1% の受診者増を目指して取り組んでいく。